はい、皆さんお久しぶりでございます。同人文芸サークル明日から休校ですの住明と申します。よろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございますということで、新年一発目の放送がですね、2月の今日は明けて15ですね、15日。はい、皆様は今年いかがお過ごしでしょうか。26年ってなんだよ。2016年いかがお過ごしでしょうか。住明さん本人はですね、今年にまあコメントでもね、すでにいっぱいもらっているんですが、一つ病気を患いまして、私住明28歳、今年の9月で29歳になるんですけども、20代にして尿管結石を患うという、まあ尿管結石ってどういう病気かっていうと、まあ体の中に石ができて、それがなんか尿管の、まあわかんないですけど、膀胱と腎臓の間のある管にこう石が来るわけですよね。その石がこうなんか痛い、ね、石が痛い昇格生並みの説明で分かった方はもう非常にありがたい、それはそれで非常にありがたいんですけど、まあそんな感じの やつになりまして、で緊急の夜間の緊急病院に運ばれちゃいないですね。自分の車で行ったりとか行ってなかったりとか、作り話ではないんですけど、まあそんなこんなで、ちょっとね、2016年始まってからいろいろと不幸続きな日々を送っておりまして、ですね、それで学び的にですね、ホビージャパンですね、ホビージャパンさんの、ホビージャパン小説大賞、ちょっと今調べますね。調べてから収録しろっていうね、毎回のそのツッコミはもう聞かないことにするけど、よいしょ、はい、ホビージャパン文庫大賞ですね、これがね、発表は1月中にありまして、一時結果、まあ、一時結果っていうか、まあ、正直な話、ちょっと悪いことが続いておりましてって言った段階でもう完全にネタバレなんですけども、まあ、2作品応募して、2作品ごと、落選というね。今貯める必要あったのかっていうね。今貯める必要があったかどうかはもう知りません、そんなことは。ね、僕のやりたいように、やってるだけなので、そんな効果だとか、その聞き手に対する効果、配慮、一切そんなことはないですね。うん、もう、一人喋りして、もう、そろそろ2年ぐらいになるんですけど、そんなことはお構いなしでやっておりますのでね、皆さん、ね、いかがお過ごしでしょうかって感じですけど。で、早速、そのホビージャパンの方の評価シートが返ってきたんですが、どこにあるかな、はい、はい、こちらですねこちらですねって言っても、まあ、見えないんですけど、第10回ホビージャパン文庫大賞評価シートの送付ということで、ね、まあこの度はうんぬんみたいなことが書いてありますね。でですね、まあ、これに関してはまあ知ってる人は知ってるんですけども、評価内容の公開はご遠慮くださいって書いてありますね。あまり詳しいことは言えないんですけども、まあ、評価内容の公開、内容は言わないまでもどんな感じかっていうのは言ってもいいんかな、文字に起こさなければいいんじゃないかということなんですけど、大体大体すんげえ大まかに言うと、評価項目がいくつかあって、その中で各何点ずつで計いく何点みたいなのが出て、で総評があなたの 小説はこうですよ、こうですよ、あれですよ、こうですよっていうことが書いてあって、まあ、いつものパターンです。でですよ、今回。どんだけ、一乗地のね、一乗地ですよ、こんなこと言ってて。一乗地の評価シートっていうのは、どんなもんかっていうと。まあ、なんだ、ネタバレにならない程度だったらいいのかな？いいのかな？よくはないけど、まあ、音声だから、多分、まあ、これは通報されない限りは大丈夫だと思うんですけど。ホニャララ、まあ、ホニャララの、って言い方をするとね、まあ、誰の文章だかわかんないから。なんとかこういうホニャララのこういうシーンが、描写が素晴らしく、もう自分が体験しているような感覚で物語を読み進めることができました。みたいな。文体がうまい。ね。ストーリー展開は、ヒロインへの思い入れが、うんぬんかんぬんが素晴らしく、みたいな。ね。余韻が素晴らしい。みたいなこと書いてあるわけですよ。これ三次通過ぐらいしてるやつじゃないのかみたいなね。褒められ方が半端ないの。プラス、あとその、なんだ、ぶっちゃけなんだ、この表、ご、これは別にホビージャパンに限ったことじゃないですけど、大体、この評価基準の五角形みたいなグラフで出るのが多いんですけど、その五角形が、大体、平均値よりはもう、バーって、出てるんで、平均値以上はいただいておるのですが、一時通過ということで、バーン、この評価シートはもう、バーン、こんなものはもうちょっぴ、あとでまあ拾ってきますけど、はぁ、っていう感じ。まあ、なんだろうね、こうなってくると本当に、もう、毎回そう、どこの評価シートでもそう、褒めるだけ褒められて、けど一乗地ですよ、みたいな。結局ね。っていうのも、ぶっちゃけた話、まあ、この問題に関しては、急行ラジオっていうラジオで、宇月龍之介くんともお話をしたんですが、まあ、今んところその、ライトノベルの、レーベルの編集部さん的にはあんまりユリを書いてほしくないみたいなねことがあるわけですよ。あんまユリは書いてほしくないらしくて、でやっぱりユリを書くとまあ大体が一乗地、まあ、よくてまあけどそまあ一応まあ2時までは行ったんですけど、いやー、厳しいかなー。やっぱね、ユリ作品でデビューするのは、至難の業ですよ。ね。本当に、好きなこと書いて生きていく、YouTube みたいなことは難しいわけですよ、結局。だから、ちょっと、しばらくは、なんだろう。まあ、かといって、まあ、けど、前、それこそね、ウッピーさんが、ウッピーさんの場合は、ガールズラブ的なものを書いてくれてっていうか、それを、賞を作ってくれて、そこに応募したのが、受賞したから、まだ良かったんですけどね。だけど、一般的な、その、いろんなものがごっちゃ混ぜて、セーフだの、ファンタジーだのって、いろんなものがごっちゃにされた中で、そう、勝負するのはちょっと難しい、という感じになってるのかな。というわけで、まあ、ね。ちょっとさすがにそろそろ自分が面白いものと思うものを自分が面白いと思うがままに書いていくのはちょっと限界が来ているんじゃないかっていうこと、まあさすがに気づいてはいたんですけど、薄感づいてはいたんですけど、まあさすがにもう本格的にそういう自分のエゴは捨てていかないといけないのかなということにはなっているのかなってという感じをいたしますね。だからあんまりこれを聞いてる方の中にどんだけユリ作品を書いてるなおかつわなびな方がいらっしゃるかちょっと知らないんですけども、まあ ちょっと今は、今はっていうか、今も昔も、昔もってまあそんなに前の話でもないんですけども、ゆり作品に厳しいような形になってるのかもしれないね。っていうか単純にその、ゆりプラス何かみたいな感じじゃないと、まあ何事に関してもそうですけどね、そういう感じになってるのかもわかんないですね。だからちょっとしばらくは、ちょっとゆり作品に関しては、まあ今、後々に電子書籍化される方の、方の富岡さんに関して、ちょっと精一杯やっていって、で、あとは、まあ、新人賞に送るのは、ちゃんとというか、読者を、ランドベ読者を意識した方のを書いていかなきゃいけないのかななんて思ってるんですけども、すごいね。なんか、何？新年一発目でなんでこんなローテンションで始まるの俺って話ですよね。まあ、厳しいよねって話になっ、てか、何これ、愚痴言う番組になってんのこれ。なんか、あれ、そういう番組でしたっけこれって、なんか、今収録してて、なんかそんな感じになってしまった。はい。ということなんですよ。で、ここで、切り替えましょう。ここでね、もう愚痴はやめよう。愚痴はやめて、切り替えます。で、ですね、1月、2月になったんでね、1月中に、前回言いましたね、月に、1回は何かしらの賞に応募したいなんて言っておりましたんで、1月中に応募、実はですね、しております。投稿しております。しかも、10作品、応募しております。これは、別に嘘でも何でもなく、本当の話。10作品応募しております。で、10作品1つの賞に応募しておりますね。それが、どういう賞かと言いますと、タイトルというか、賞の名前、第2回ショートショートコンテスト、星の砂というところさん、星の砂というサイト、携帯小説コミックサイトさん、星の砂の第2回ショートショートコンテスト、というですね、ショートショートの賞に応募しております。今なんで笑ったかっていうとね、前回の放送で、月に1回応募しますよ。けど、ショートショートありにしてくださいよって言っといたんですけど、本当にショートショートしか応募しないっていう、そういう形ですね。今回応募いたしました。この結果発表がね、今月中に出るので、もしかしたら今月中にもう1回ぐらい収録できたらと思ってるんですけども、こちらがですね、1人10作品応募できまして、今回もまたこちらはですね、携帯小説ですね。携帯小説のサイトさん。で、結構ガラケータイプの昔からあるような、例えば魔法のアイランドさんとか、何魔法のアイランド以外が出てこないのは仕様ですっていうね。何でしたっけなんかありますよね、他にね。他になんか、いろいろありますよね。名前が出てこないですけど、有名ところが、魔法のアイランド以外に、そう、ノイチゴさんとかね、あるいはノイチゴが出るかなった、とかね、ありますよね。そういう、超なんかヘッタシ的な小説を募集している、してねえよ、っていう、わけ、小説、募集はしてないですけど、そういう分野のね、ガラケー読者を中心にした小説サイト。だから、この手のサイトさんって今何どうこの手のサイトさんやっぱ見ると、やっぱ、なんか、ガラケー的なサイトの作りになってるから、だから、なんだろう、そのスマホ、てこれ、スマホでも読みやすくなってんのか知らないですけどね。まあ、そんなことはどうでもいいです。で、今、それこそ小説家になろうで、角読むさんも始まりましたし、角読む小説家になろうね、ピクシブとか、その、スマホで読みやすいような、サイトさんがすごい出てる中で、いまだにその、昔ながらの、恋空ドリームを掴もうとしている全国の、わなびさんたちが挑戦してる。でも、知らないですけど、恋空ドリームを求めてるかどうか知らないですけど。で、そういう人たちが、始めてるっても、本当に、今までここの喋った20秒が全部妄想ですけどね。という、サイトさん、星野砂さんがやってる、ショートショートのショーに応募しております。参加作品はこちらっていう、星野砂さんっていう、ホームページ、 ホームページというかそのサイトさんに行くと、ショートショートコンテストっていうのの中に、応募作品一覧みたいなのが見れるので、そこに僕の10作品も一応並んでおります。これがですね、まあ一応その投票みたいなのができたんですっていうか、もう特の昔に投票は終わってるんですけど、でこの投票を投票で決まるかっていうとそうではなくて、結局その編集部さんが、受賞者を決めるという形になっておりますので、ウッピーさんと同じ感じですね。僕が受賞した感じでウッピードリームがあると思うのは、基本的に僕が受賞した時に僕は一切そんなに全然読まれてなかったんですよ。全然読まれてない作品だったんですけど、まあ一応佳作までね、いや生かしてもらったっていうのは編集部さんが読んでくれて、これでいこうっていう形になったからね、そう選ばれたってわけで、今回もですね、一応編集部の方が決めるという形になってます。まあ一応投票とかできたんですけどね。で、まあ本当に投票だけで決まるようなアルファポリスさん的なね、賞もあるんで、まあその辺はまた、そうなってくると本当にそこのサイトにどっぷりと使う必要があるから、まあちょっとそういう賞に出すのはちょっとあんまりです。この賞に出すためにとりあえず登録してみたぴょんみたいな、そんな話はあんまり得策ではないということはね、ここ2、3年ぐらいこういう賞に応募し始めて、なんとなく僕がうっすらと感づいていることではございます。ちなみにですね、このショートコンテストの、概要、2015年11月1日から2016年1月6日まで、が募集期間で、まあ、その期間に僕は投票を済まして、投票図が投稿を済ませております。1月7日から1月31日までは読者投票期間ですと。ね、読書投票期間に、この間にね、マナナも上げてれば1票ぐらい入ったんじゃないかっていう話にも、まあ、繋がるんですかね。けど次の発表という部分ですね。厳正なる審査の上、2016年2月下旬頃に星の砂サイト上にて発表します。厳正なる審査ですからね。これに関しては、どこに書いてありますよ、多分ね。どこだ？書いてないかな。なんかどっかになんか書いたの見たような気がするんですけど、書いてあった。読者投票、締め切り後の1月7日から31日までユーザーからの作品を5段階評価する投票やレビューを募集します。審査の参考にいたします。参考にいたしますか？参考にしちゃうんかいっていうことですけどね。ってことは、トップのやつが選ばれてもおかしくないみたいな。けど、ウッピーさんの場合はそれがなかったから僕はなんとか受賞できたんで、まあそういうね、編集部さんが僕のを気に入ってくれればいいんかな。と思うんで、ね、どんだけね、自分の文章に自信持ってんだって、この話なんですけどね。ていうか、そうでもしないと、ちょっと、この状況から僕の受賞が難しくなってくる。ちなみにこちらがまたですね、受賞者はどうなのかということですけども、優秀賞1名、審査員特別賞4名と。でですね、この4名は何があるのかと。電子書籍、星の砂文庫で挿絵と朗読をつけて電子書籍化されます。はい。攻めます。電子書籍か。もう電子書籍作家になるのか、お前はって話ですよ。もう電子書籍を、もう今年中に出る電子書籍、プラス別の部分から電子書籍を狙ってますから、もう電子書籍で食べていく YouTube みたいな、YouTube 関係ないですね。感じになってくるんですけども。で、さらにですね、応募者全員に、星の砂オリジナルボールペンをプレゼント。これは欲しいですよ。皆さんね、ボールペンね、文字が書けちゃうっていう話ですけど、しかも消せないっていうね、ボールペンですけど、皆さん知ってますか、ボールペンね。それがもらえるっていうね。しかも星のそのオリジナルボールペンがもらえるというね。皆さんも、ね、応募すればよかったにっていう、まあ、一切言わなかったね、僕はね。はい、というわけで、まあ、そんな賞に応募しておりますので、2月下旬に、結果の方出ますので、こちらの方の、結果もね、お楽しみにということで。まあ、そんなこんなで、1月中の、僕の、投稿は、星の砂、ショートコンテストに応募しておりますと。はい、という形です。まあ、なんか、巻きで言ってるのはちょっと理由がありましてですね、久々にお便りの方いただいております。じゃあ、こちらの方も紹介していきましょう。お便りいただいております。 ラジオネーム、社会さんからいただいております。ありがとうございます。わらびのくせに生意気でいつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。小説に関して質問なんですが、スマートフォンの名称をどう小説の中に入れていますか？スマホと略したり、スマートフォンと書いたり、携帯と書いたりすると思うんですが、使い分けが難しいとツイッターで見て、すき焼きさんに質問してきました。違う人ですよ、それ。すき焼きさんに関しては違う人ですよ。で、しかも、この人の優しい人が、すき、かっこみって書いてあるんで、もう、何が何だかわかんないですね。基本的にね、いじるんだったらいじってもらった方が、こっちもね、やりがいがあるっていうね。まあ、そんなことはさとき。一人称の場合は、語りの人に合わせるべきでしょうか、そういう話も伺いたいです、ということですね。携帯電話ですね。今となっては、まあ皆さんね、スマートフォンっていうものが主流になっておりますけども、これを小説の中でどう取り入れるか。名称をどうするかってことですよ。ちなみに、スマートフォンって、なんか、あれかね、名称的に、なんだろう、ウォークマンみたいなことで、どっかの会社のものとか、そんなことはないかな。あ、だからこれで言うと、例えば iPhone とかって書いちゃうと商品名になっちゃうわけですよね。Expedia とか書いちゃうと、なっちゃうわけですよね。Wikipedia さんの方、今調べました。スマートフォンは、携帯電話機の一携帯を指す用語であると。明確な定義はないが、多機能携帯電話であることは、要件とされている場合が多いと。なるほど。けど、スマートフォン、うん、これ難しいところですね。一人称。けど、なんだろう。実際けど、話をしてて、僕の意見なんですけど、例えば、iPhone 使ってる人は、俺の iPhone がさ、とかって、私の iPhone がさ、とか、足の iPhone がさ、とか、小生の iPhone がとか言うわけじゃないですか。まあ、そんな人がいるかどうか知らないですけど。だけど、なんとなく、他の携帯使ってる人って、今も言いましたね。他の携帯って言いましたね。僕ね。他の携帯使ってる人は、例えば、私の携帯が、僕の携帯が、おいどんの携帯が、小生の携帯が、とか、ね、言うじゃないですか。比較的、iPhone の人は iPhone って言います、ね。けど、他のスマホとか携帯を使ってる人は、まあ、エクスペディアとかなんかある、まあ、エクスペディア以外になんか出てこないんですけど、とか、使ってる人は、携帯とかスマホって言っちゃう傾向にあるような気がするんですね。だから、けど、スマートフォンって言わないよね。自分の。僕のスマートフォンの画面が、完全に黒くて見えないんだ、みたいなことは言わないじゃないですか。まあ、そんな状況があるかどうか知らないですけど。だから、なんだろう、携帯って未だに言うかもしれないですよね。携帯って言っといた方がいい場合もあるし。で、僕が今、この携帯電話を物語に出すかどうかっていう形で、一番ちょっと語りたいことがあるのは、このラジオネーム社会さんが聞きたいこととはちょっとずれてしまうかもしれないけど、ちょっと語りたいことがありまして。っていうのは、このスマートフォンっていうのと、あと今、ガラケーというものがありますよね。まあ、ガラケー、ガラパゴス携帯って言って、まあ、折りたたみ式の携帯でございますね。昔からあるような、昔からというか、従来からあるようなもんですよね。で、これの登場人物によって、このスマートフォンを使ってる人がいたりとか、で、ガラケーを使ってる人がいたりとか、そういうものの効果があるような気がするんですね。例えば、まあ、ある女子高生がいました。ある女子高生は、例えば、すごいなんかすごい清楚でメガネをかけているような女の子。その子がガラケーを使っているという描写があったとします。それは本当に、すごい純粋、もう、すごい純粋な子で、例えば、周りに流されないような自分を持っている。で、しかもちょっと古臭いような形の印象を持てるとかね。ありますよね。そういうのがあります。で、例えば、で、いかにもな、例えば、最近の女の人なのに、なぜかガラケーを使ってる。この女の人では何かあるんじゃないか、とかね。そういう、例えば、今、このご時世において、ガラケーを使うっていうことの効果っていうのは、いろいろあると思うんですよね。結構、機械音痴的な、特性、
キャラ付けをつけられたりとかね、そういうのもあると思うんですけど、であと基本的にあの親の世代っていうのは未だに、まあ、僕の母親とかそうですけどガラケーを使ってたりとかするんですよね。っていう場合はあのガラケーを使うことによって年代をこうね、その人の、あ、例えばスーツ姿の男性は昔ながらのガラケーを使っていたみたいな、っていうとなんとなくそのちょっと白髪混じりなようなちょっと40代50代ぐらいのあのね、おじさんのサラリーマンが想像できたりとかしますね。そういう今効果があるんじゃないかなと思うんですね。逆にその小説っていうその見えない媒体においてそういうことの効果っていうのはあるような気がするんですね。だから今あえてガラケー使ってる女子みたいなのもちょっとね可愛らしいかもしれないですね。だから例えばそれで今で言うとこのLINE、まあ、わかんないですよ。わかんないですけど、なんで、LINE に、LINE を使わずに、メール送ってるかというと、まだガラケーでみたいなこともあるかもしれないしね。そう。だんだん、なんだろう。例えば、なんで、スマホ、スマホがあって LINE ができるのであれば、ここで、こうならないのはおかしい。いや、彼女は、ガラケーなんですよみたいな、まあよく全然出てない設定なんですけど、そんなことがあるかもしれないしね。まあだからこのガラケーとスマホの使い方みたいな使い分けみたいなやつは今後うまくすればテクニックの一つとして使えるかもしれませんね。でちなみに炭焼さんはどんな感じで使ってるかっていうことですね。炭焼さんね、基本的に僕は iPhone ユーザーなんで、ずっとっていうか、ここ3、4年ぐらい、iPhone5 をずっと使ってるんですけど、3、4年も使ってない、3年ぐらいか、使ってるんですけど、基本的に僕は iPhone 以外のスマホを知らないです。ガラケー iPhone なのでね。で、基本的に iPhone って書くとね、まず小説的に横文字になるので、縦書きを基準にした投稿小説に合わないし、あと商品名だしね。っていうのもあるんで、基本的に僕はひらがなで iPhone って書いてるんですね。基本的に、いかにもなんかその商品そのものじゃないですよ的な感じのね、いや、それ、ちょっとずるい製本なんですけど、皆さん、真似していただけるとありがたいみたいなね。だから、どっちかすると僕が思うには、この携帯電話をどう使うか、というよりは、まあ、どう使うかですね。どういう名称で使うかっていうよりは、ガラケーとの使い分けとか、キャラクターとの組み合わせみたいなところで、うまく使えばいいんじゃないかなと思います。で、どんな質問内容だっけ？一人称の場合は、語りの人に合わせるべきでしょうか？なんだろう。合わせなくっていいんじゃないのかな、この場合。だって、例えば、携帯電話。そうね。じゃあ、例えばですよ。例えば、その主人公が、携帯のことを、まあ、言わないと思うんですけど、電話機型移動体通信システムかとか言う人がいたとしたら、それをわざわざその復唱する必要はないわけですよね。君、僕の携帯型移動体通信システムを知らないかね。先輩の携帯型移動通信システムは、みたいなことにはわざわざ言わないんですよね。自分でもちょっとうまくのまとまらないですけど。それは逆に、相手が例えば iPhone って言ってるのに自分は携帯って言ってるのも、それは当然のことじゃないですか。だから一人称に合わせなくいい方がいいかなと思うんですよね。ですね。スマホって言ってたりとか、携帯とかって言ってたりとかね。まあそこまでね、深く例えば読み手も突っ込まないから、そこは自由な感じでいいと思うんですけどね。携帯。でも、最近携帯電話っていうと、ガラケーなイメージがありますからね。うん。 けど、非婚的、あと、何悩むところは、スマホって書くか、スマホって書くか、みたいな、そういうところですよ。うん、まあ、そこは、なんだろうな、自分が書いてみて、なんとなく読みやすかったらそれでいいんかな、って思ったりとか、思わなかったりとか。もしくはもう、完全に、何近未来的な小説を書いて、なんか、腕に向かって喋ってるみたいなね。なんかすごいイメージ的にあのなんか遊戯王のなんかカード入れるやつみたいな感じでここになんかあの僕たちの世代ではジャンパーソンみたいな感じの通じないですけどジャンパーソン的な感じでねあのなんかいろいろやったりとかすると面白いかもしれませんけど、まあ、そんな感じでいいのかな、うん、あの結論的には、まあ、好き好きもうこいつに相談したのが間違えた的な感じになりますけど、好き好きですんでその辺ねよろしくお願いしますよ。おかしいですけど、まあそんな感じでいかがでしょうか。はい、というわけでラジオネーム社会さんというか、あのまあ僕的にはもうなんとなくツイッターのアカウントわかるような感じですけども、まあね、あの、ま、もしよかったらまたお便りいただきたいと思います。はい。まあこんな感じで今のところ何分ぐらいですか？今のところ31分。31分か。じゃあ、もうあれかな？コメント返しとかいっちゃいますかね。コメント返し。お待ちかねのコメント返しの方。てみたいと思います。ですね、あ、じゃあそのコメント返し行く前に一つだけあの最近ちょっと告知先に行っちゃうと、あの最近あの僕脚本であのラジオドラマを、他のラジオの相方の小林油さんがあの監督編集ということで、でしかもあの 声を、なあのプロジェクトエースという番組の中川ひとみさんと長内美奈子さんと、あと小林アブドラの3人がですね、声優の方でやってくれてます。ラジオドラマ劇場小林アブドラ名義のセイヤング1というですね、あのタイトルで、教室のエンブレムという、作品のラジオドラマが上がっております。マイリストから飛んでもらえれば、あると思うんで、ぜひ聞いてみていただきたいと思います。今のところ、反響があんまりないので、できれば反響の方いただければ、今後の僕の支えになりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、じゃあ、早速、コメント返しの方行ってみたいと思います。まずは、第15回、ですね。再生数436、コメント85。ありがとうございます、本当に。基本的にコメントと再生数をいただけるコツは基本的に、投稿の間隔を空けることだということを最近気づきましたけど。まあ、けど月に1回ぐらいはやりたいのでね。じゃあ早速やっていきたいと思います。月明け受賞来た。ありがとうございます。おめでとう、おじさんも嬉しいよ。元わなびのくせに生意気だなんて書いてありますけども、まあ基本的に、まあ、ガールズラブ小説コンテスト、いただきましたんで、ちょっとおめでとうおめでとうありがとうありがとう状態でコメントいっぱいいただいてるんでね、ぜひちょっとまあどうなるかわかんないんですけど、まあ電子書籍から向けて頑張っていきたいと思うもんでよろしくお願いいたします。まあ、どういう形になるかわかんないですけど、もう僕単体の書籍化になるかどうかもまだ分かってないんで、そこら辺分かり次第また告知の方させていただきますのでよろしくお願いいたします。次、食費で消える、結婚式ですね。で結局なんだ、結婚式は同級生同士の結婚式が結構それなりに飛びましたので、2万円ありがたくいただきたいと思います。その何友達と同級生同士の結婚式がありまして、でそれがまあご祝儀、ぶっちゃけご祝儀3万プラスあと4次会ぐらいまで行ったので、まあその飲 み代がかかりまして、僕は今お金がないんです、本当にお金がないから、本当にお金がないので、誰か、ね、僕の炭焼きを紐にしてもいいと思う方はぜひ上 の, あの投稿フォームからご一報いただきたいと思います。次、ワイワイったで、あ、分振りですね、ありがとうございます。分振りね、あの分振りに関しては5名ほどいらっしゃったので、まあてかほとんどね、なんだろう、まあラジオ聞きましたって言ってくれてるぐらいだから、これ聞いてる方なんで、しかもコメントくれてる方ありがとうございます。1週間ぶりですね、あのすぐあの出したんでねだから前の投稿周期が1週間ぐらいだったから、逆に今回は2ヶ月空いちゃったっていうね、まあ申し訳ございませんでしたって話ですね。次、ついにな、今日はお赤飯だよな、ありがとうございます。本当にお赤飯もらってないんですけど、もらってないですけど、怒られてきてもちょっと対処に困るっちゃ困るんですけど、何何まさかって書いてあるんですけど、あの結構あのなんかコメントでなんか聞いてて、あの僕がちょっとご報告があります、ご報告がありますって言った場合、何何ってコメントで、あのこうやってだんだんだんだんこう自分の心境的にこの何があるの炭焼きさんっていうコメントを打ってくれてるのは分かるんですけど、あの思いっきりあのこのあの思いっきりあの画面の方でですね、あの受賞&電子書籍化決定って書いちゃったようなですね、あの僕の声を待たなくても結果が分かるということで申し訳ないですけど、まあそんな感じのね、けどありがたいあのリアクションでした。はい、次、開講頑張れ、ありがとうございます。今のところ開講の、指示ないです。はい、次、加作おめでとうございます、ありがとうございます。焼肉ですね、焼肉、焼肉食べたい、焼肉を食べさせてください僕の、僕に、皆さんの、あの、皆さんの、あの、ね、あの、なんか、何、クラウドファンディング的な、すみやきさんに、僕が、あの、美味しい焼肉を食べさせるクラウドファンディングをね、あの、皆さんね、よろしくお願いいたします。次、おめでとうございます。これは楽しみ。受賞したんだ。おめでとう、すみやき先生。人生のピーク来た。うん。人生のピーク、いや、まだこんなもんじゃ終わらないですから。まだ、まあ、まだまだ。僕はもうノーベル文学賞を取るまではやりますので、皆さん、あの人生のピークなんてこれから先にもうあれですよ、石油を掘り当てて、石油を掘り当ててて作家とかあげねえじゃねえかっていうか、あの基本的にあのね、あのね、あの真っ赤なバラと白いパンチ、子犬の横にはあなた的な生活が待ってるわけですから、ね、全然小説と関係ねえ。はい、次、人生、あ、おめでとう、パチパチパチ、2万円か、1998万円足してマンションを買おうか、ことや、買わねえっす。あの、すいません、あの、私、実家に、の方に住んでおりまして、実家の方持ち家なので、あんまりマンションとか興味ないっす。はい、次。興味ないっすっていうか、なんでか、これ借りれんだよ、逆に。1998万を融資で、融資の条件で小説の賞2万円って、そんなんで借りれるわけねえだろって話、次。強気、対象じゃないんだ、そう。あ、けどね、対象取れるかなって思ってた部分は、まあ、少なからずありますので、佳作、まあ、対象だったらね、もうちょっと、あの、お金の方もらえてたんで。素晴らしいクリスマスプレゼントですね。本当にそうですね。次回から炭焼きの伝承好き作家のくせに生意気だ、という一部で、物議を醸す、を、物議を醸しそうなタイトルに、ね、物議を醸すタイトルにしたくなかったので、未だにわらびのくせに生意気だです。よろしくお願いします。次。ずっとパピルスだと思ってた。パピレス文庫なんですね。実はですね、実際あの、こちらの方でですね、売ってる方も結構、あの、ツイッターのプロフィール欄にパピルスって書いてる人もいらっしゃいますんで、ちょっと、あの、今はこれを聞いて、てか、多分ですけど、これを、てか、ぶっちゃけて言うと、これを聞いてる僕のお知り合いの、文振り関係のサークルの作家さんが、パピルスって書いてあるんで、今すぐあの、心当たりのある、あの、人は直してください。パピレスです。はい、次。ちょっとあの日頃すごいお世話になってる方で、実際パピルスって書いてる人いらっしゃいます。ちょっと直してください。直してもらって、はい、あのすごいお世話になってるサークルさんの方です。はい、そうです、あなたです。あの、はい、あの比較的僕があの文振り行ってちょっとお菓子とかもらう やつ、おのまらうサークルの、いつもお世話になってる、僕は大学生の時からお世話になってるサークルの方が、パフィに留守って書いてました。あいつ、よろしくください。次、二人と結婚するのって、何人、どういうこと？あ、結婚式は二つあるから二人で結婚するのってどういう、何そのあの田舎っぺ大将の最終回だよって、すげえ誰も知らないような例えを言うっていうね。まあ、そんなことはないですね。はい、次。いくらこれ ?100 万1000円とかでも割り切れないよ。まあ、100万かどうかわかんないですけど。まあ、だから割り切れないんだったら、1000円とかでいいんじゃないのって本当にそう思います。けど今は、あれですよ。ペアっていう意味もあるから1万1万2万でもいいんだよって書いてあります。はい、けど基本的に3万ですね。はい、ああお金かかる結婚式って。次、知名度はすでにプロサッカー下手なプロサッカーよりもフォロワー数が多いことでおなじみ住明さんですか。ありがとうございます。次、コナミ館。コナミ館って何ですか。コナミ館、あ、コナミ館ね。あ、コナミ館って今この書いてあるのがその粉あの粉末の粉にみかんって書いてあるんで、粉みかんって何の話かなと思ったら、あれですね、粉かっこ粉みかんって書いてるやつですね。次、文振り行ってみたいな、リアル住明さん見てみたいな、来てください、ぜひ。5月の1日にあるので、で空港近くなので、地方の方もね、ゴールデンウィークね、来ていただければありがたいと思う次第でございます。本当にてか僕基本的にオフ会とかやらないので、基本的にそういうバーぐらいでしか皆さんの前に顔を、靴踏んづけた、何かで踏んづけたような顔をしている僕が外に出るのはこの機会ぐらいですね。ぜひ遊びに来てください。次、電子書籍って買ったことないけどパソコンからでも買えるよね。てかもしっていうか、パソコンからぐらいしか買えないんじゃないですか。あ、まあ、パソコンからも携帯からも買えるので、ぜひ、よろしくお願いします。次。売り値100円だと、半分返せないって、残り山分けとかじゃないの？山分けってどういうこと？イラストレーターと僕？ってことは、100円、一作品売れたとして、僕に25円入ってくるってこと？10個売れたら250円うん、そういう世界な気もするなぁ。250円かぁ。まあ、あれ、頑張ります。次。コーラのホームページ分かりにくいよね。まあ、分かりにくいかなぁ。なんとも言えないなぁ。基本的に、僕、ツイッターで某出版社をディスっちゃったから、もう、あんまり、他の出版社もディスるのやめとこうかな某一丸社さんの、まあ悪口は言ってないですよ。ただ、一丸社さんの、あれ、なんかあったね、みたいなことは書いちゃったかな。あんまり、何がどう転がって、でそこでお仕事をすることになるかわからないので、あんまり出版社の悪口は言わないでおきます。次、良いお年を。もう年明けて2月、ありがとうございます。キットカット、キットカットってなんですか。まあキットカットってなんですかってわかりますけど、キットカットがある。あ、キットカット、あ、そう、キットカットを僕はあの来てくれて、ラジオ聞きましたの人に漏れなくキットカットをあげてたっていう、基本的にラジオリスナーさんにはお菓子をプレゼントっていう、よくわからない。毎回、なんか、群馬土産だったり、キットカットだったりとか、いろいろ、あげてますんで、基本的に。なんだろう、最近だと、僕、ラジオ聞いてますの一言で、僕の同人用の名刺プラス、群馬県土産、もしくはお菓子をプレゼントっていう感じですね。ぜひ、お菓子食べに来てください。次、待ってました。パチパチパチパチパチパチ。カツッコおめでとう、おめでたい。うんね、本当になんかみんな祝福されてるんですけども、まあ、宿泊、休憩、何を言ってんだ。はい、まあ、そんな感じでありがとうございます。 それじゃあ、炭焼きのさんの作品をニコ動に貼れないのか、そうなんですね。そういうこと、てか、Kindle 以外は貼れないですからね。Kindle。けど、Kindle は、ほんと独自で、やれるっちゃやれるんですけど、一話ナビの作品を Kindle から売ったところで誰も買わないだろうと思うんですよね。で、ましてやそこにジャンプ小説新人賞とかって書くのは多分ダメな、まあダメではないにしろ、ちょっと心苦しいもんね。だからすいません、ちょっとパピルスさんっていうそのバックを利用してなんとか売りたいと思うんでよろしくお願いします。次、炭焼きさんに会ってみたい。僕も会ってオフパコした。オフパコ何、え、何そう、オフパコはない、僕とって、僕と何、あの分振りで僕とオフパコって何、その何その斬新な発想。オフパコは勝手にしてください。なんかそのあの意識の低いなんかニコチューとして怒られればいろんなところから。意識の低いニコチューの深いところでやってろ、そういうことは。何その意識の低いニコチュー、ニコチューの集まりで今日オフパコがやられてるみたいな。僕の偏った考え何なんですかね。まあ勝手にやってください。次。群馬だから富岡さんなの。あ、まさにその通りですね。富岡さん。富岡さんは脱法的なあれなんだの、富岡さんですね。富岡さんだったりとか、あとは、まあ、いろいろと、あの、群馬の地名と、あと、駅名だったりとかしますね。そういうのは基本的に、あの、あんまり読んだことないんですけど、日常とかの方がそういうやり方してるので、まあ、そんな感じです。次。電子は、実売印税らしいから、専業になったら、年収2万5000円とかになるのかな。ギリギリいけねえよ。2万5000円で生活できねえです。2万5000円って、あれですよ、正直僕、奨学金1万5000円なんで、奨学金の返済が月1万5000円なんで、もうそれで、あ、残り1万でどうやって生活できるんだよ、俺は。ってか、1万も何かしらで消えるよ。残りの1万も何かしらで、払い込みで、何かしらの払い込みで消えるよ。あと学費で消えるよ。次。だからに、いけないよ。月2万5000円で、年収2万5000円でいけるわけねえじゃん。なんで、いけねえよ。年収2万5000円で。なんで12ヶ月2万5000円でいけるわけないでしょって話でしょ。いくら実家とはいえって言うんですよ。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。もう中ですけども。はい、次。炭焼きさん、後輩に負けないで。あ、後輩のサークルってこと？いや、後輩にはもう負けてるんで。いや、後輩は頑張ってます。非常に、仕事も、サークルも頑張ってる後輩たちなんで、僕らっていうか僕よりはもう上のレベルにはいると思うんで、応援してあげてください。応援してあげてくださいっていうか、まあサークル名晒してないんで、まああれなんですけど。次、明けおめことよろ炭焼きキャバクラ、意味がわかんないですね。日本語として意味がわかんないですね。なんす、炭焼きキャバクラの意味がわかんないですよ。そんな炭焼きキャバクラってあれですか、そのノーパンしゃぶしゃぶ的なことですか、よくわかりません。はい、次、秘宝炭焼き HZ1Z2 課に名前なし。はい。新年一発目はまだか今です。はい、次。ニコ生で、映像なしでカップ麺大量に食べる意味不明なことしてるか尿管結石できるんだよ。早く石出しても帰ってきてって。この人は、ちょっとツンデレ的な感じなのかね。ほんとツンデレですよね。意味不明なことしてるからそんなことできるんだよ。早く石出して帰ってきてねって。戻ってきてねって。もう結婚しようか。この人だ。はい、次。秘宝炭焼き尿管結石になる。もう皆さんが僕のことを詳しすぎるって。まあ、皆さんツイッター見てるのかな。はい。おめでとうって書いてある。これ、何に対するおめでとうなの？尿管結石に対するおめでとうなの？まあ、受賞のおめでとうだと思うんですけど。尿管結石の入院費いくらかかった？入院してないっす。入院してなくて、夜間の、救急の外来に行って、そこで休ませてもらったって形なので、一応、まあ、高いお金はかかったんですけども、まあ、入院はしてないです。次。2万円の賞金は軽く吹っ飛んでそうだけど、貯金はあるの？ 毎回やりますよね。毎回一つくらいありますよね。炭焼きさんのプライベートを知りたいぞのコーナー勝手なコーナーを作ってる方がいらっしゃいますね。貯金は、ほとんどないですね。学位に消えますね。あの学位に消えます。次、群馬のコンビニのバイトって時給いくらぐらい、知らない、知らないっていうか、あのそれ知りたいの分かんないけど、1000円ないんじゃないの、分かんないけど、あのてか群馬もピンキリだからね、群馬コンビニ時給でなんかググっていただければ出ますので、特に炭焼きさんの近所はあの時給低いんでね。次、一人暮らしと実家でどっちが快適、僕は一人暮らしだと思うな。まあお金があればの話ですけどね。実家、けど、なんだろう、病気とかしたとき、やっぱ実家の方が良かったなって、今回、あの、尿管結石になって思いました。けど、一人暮らしは本当、楽しかったな、4年間やったんですけど。うん。好きなもの食べれるしね。好きなもの食べれるし、好きな時に寝れて、まあ、まあ、基本的に仕事入ってくるとな、仕事が入ってくると実家の方がいいのかな。一人暮らしで仕事だと大変ですもんね。だから、もしかしたら、まあ、快適快適じゃないかだと、まあ、もう、学生とかだったら一人暮らしの方が多分面白いですね。やった方が。次。酒の細道読んでるのは立ち飲みとか憧れる。そうなんです。一番の憧れ、立ち飲み。今、何に憧れてるかって、あの、ウルトラマンよりも、パイロットよりも、プロ野球選手よりも、立ち飲みに憧れますよね。今の、小学生は。小学生かは知らないけど。やっぱ、すべきさん、立ち飲み。行きたいな、立ち飲み。行きたい。本当にね、本当に赤ちょうちんとか、立ち飲みとか、本当に行きたい。本当に行きたい。まあ、本当に、それさえ叶えば何も、もういいやってかな。そんなに、何そんな人生設計がさっきからあの、ノーベル文学賞から何さらになんか、立ち飲みに、すごい振り幅がすごいね、お前はって話なんですけど。まあそんな感じで、はい。うん、行きたい。ユリを書くのはいいけど、そろそろ現代物だけじゃなくて、ファンタジーや SF に挑戦したら、難しいんだよね、ファンタジーも SF もね。なんだろうね、SF とかファンタジーって本当にマニアがいるからやだ。
子供か。
書けりゃいいんだけどね。だからこれに関して本当に読む期間がひたすら必要だから、まあちょっと SF とかファンタジーも読むようにはしてるんで、はい、あのいずれあるかもしれない。次、まあだから売り物だけに特化するのはちょっと卒業しようかなと思っております。次、 HJ に投稿した2作品も売り物なの？はい。はい、そうです。だから2作品とも落ちました。まあだからというわけじゃないですけど、他にね1位通過してるよって方がしてるよとかしてないよとかそういう方もいると思うんでね、まああながち売りが悪かったかどうかまた別問題ですね。次、現代が舞台より過去の現代にした方が同性愛の禁異感は出ると思うぞ。うん、確かに。うん、禁異感はね、だからあのこれが僕のダメなところなんですけど、ユリとかのね、あの同性愛特有の背徳感なに禁異感みたいなやつってあんま書きたくないというか、まあだからダメなんだって話なんですけどね。だからそう、めんどくせえことはいいんだよみたいな、そういうことです。禁忌感ですね、すいません。あの禁異感だと思ったんですけど、禁忌感ですね。あの間違えました。あの基本的に漢字が読めないことでおなじみです。あの基本的に頭悪いですからね。まず頭が悪いからね。あの、すみきさん頭悪いんで、もう、どうしようもない、そこは。どうしようもなくないので、日々勉強です。次。群馬の欠席お姉さん、こんばんは。こんばんは。はい、みんなも今日も元気に賞出してるかな、その番組かいって話ですけど、次。親や友人に受賞報告してないです。はい、あの、てか。基本的に僕隠れて小説書いてるんで、親にも言ってないです。小説書いてることも言ってないです。 だから、あの、友達にも一部のリアル友達だと一人ぐらいしか知らない。一人二人ぐらい。二人かな、二人しか知らない。まあ、二人と。あとは、まあ、あとは、単純に文芸サークルのうずいくんとか、その辺の、要は、文芸部で、大学文芸部で知り合った人たちは知ってますね。それはそうですけど。基本的に、まあ、あんまり、おたばれもしてないと。あの、基本的に隠れオタクな部分がありますんで、それも、ちょっと守っております。次、WWW、ありがとうございます。やっぱり自信作だったの？何が？今回のやつ？あ、自信作。自信作というか、なんだろうな。他のやつが読めたので、ちょっと読んでみたんですけど、読んでみたっていうのと、やっぱりその、ユリに特化して書いてるのが僕ぐらいだったので、取れるかなと思ったのが、まあ、その、っていう意味では自信があったんですね。早く、静水版をより読みたい、いつ出るんですか？僕もよくわかんないんで、あの、決まり次第お知らせします。しめゆきさんプロになるんだから、ウッピーで豚ゴリラの画像使うのやめろよ。著作権の侵害に当たりますよ。よくチェックしてんな。本当に、本当に偉いと思う。これ偉いと思うっていうか、本当にね、しめゆきさんのいろんなことに、いろんなことに、のサイトを見てる方、本当に偉いと思う。本当に偉いと思う。なんで上から目線になったんだって話なんですけど。はい。というわけで、変えてみましたので、ご確認ください。次。モンハンやってるのか？やってます。今、もう、モンハンは、ちょこちょ、今、炭鉱夫ですね。炭鉱夫の、炭鉱夫っていうか、ひたすらの、炭掘れという、あの、まあ、モンハンやってる人は知ってると思うんですけど、あ、基本的に、あの、こう、お守りをこう掘るっていうことを主にやっております。あんまり基本的にガチ勢ではないんで、ほどほどに。やって、ハンターランク解放を最近したぐらいですね。次。リスナーの夢を応援するすみやき。もう全力で応援しますよ、本当に。すみやきさんほどリスナーの夢を応援して、まあリスナーさんって、そりゃそうですけど。頑張ってください。あわくんは今のわななま聞いてるのか？だってあわくんがあの、楽しみにしてますからね。だって、あわくんはさ、楽しみにしてんだったら、なんか、あわくんはあわくんでなんかやってくれればいいじゃん。なんか、あわくんの放送みんな聞きたいですもんね。みんな、あの、ここにコメントであわくんのコメント、あ、てか、あわくんにリプライでちょっと、あわくんの放送聞きたいですってみんなリプライしよう。次。あわくんにね。すみやきさんそろそろ何かの公式放送に呼ばれるべき。どういうこと？あの、あれ？あの、なんか、電撃とかそういうこと？呼ばれても、だんまりを決めるよ。人見知りゆえのだんまりを決めるよ。だんまりを決めるよ。コミュ障だからだんまりを決めるよ。2年前はいたのかよ。あ、まあ、いたかいないかの話。いましたね。はい。次。別れたのは、すみやきさんの浮気が原因ですか？浮気なんしてないですね。あの、僕が捨てられました。はい。ちょっと、優しすぎるみたいな。いや、わかんない。あ、優しすぎるのかな？なんか、いろいろ言われました。いろいろ言われました。てか、比較的僕はヘタレなもんですから、ヘタレなのと、あと、ちょっと、あれです。あの、なんか、僕の思いが重たすぎたみたいな。なんか泣きそうになったから、なんか泣きそうになったから、なんか同時音声をいっぱい買って寝る。同時音声をいっぱい買って寝る。ゲスの極み。はい、次。そろそろわななま最新回危険層から、あ、今聞いてください。ウポッツ、はい、ウポッツ、ありがです。尿管不正って入院してた時の状況、入院してないです。あの、大変でした。28歳で尿管結石って結構珍しいような、いや、そんなことないです。18とかでもなる人はなるし、20代で結構なる、他の人も結構いらっしゃるみたいなんで、あの、病院の方が言ってるんですけど、結構そんな珍しいことじゃないです。次。痛風とかも心配した方がいいぞ、こう、それな。それなってやつ。けど尿酸値は今のところ正常なんで、まあ、まだ大丈夫です。まだ大丈夫ですか。まあ、基本的にビールは控えてます。炭焼きは肉とアルコールを摂取しすぎなんだよ。よく見てんな、本当に。俺のこと何でも知ってんな、お前ら。お前らってなんで。もう、ありがたい。はい。ありがとうございます。気をつけます。大学時代にプレイしたエロゲーを教えてくれ。エロゲーは、エロゲー。 ひまわりのチャペルで君とっていう作品が面白かったです。あとは、ワンコと暮らそうっていう作品とか、エロゲ、クラナドエア、カノン。その辺も、あ、クラナドは、うん、クラナド、あとは、あの、トゥーハート2の、なんだっけ、あれ。あの、エロゲ版のやつをやりました。X なんちゃらみたいなやつをやりました。はい。で、基本的に最近は全然ノベルゲームはやれないし、てかそんな時間がないです。時間がないのを言い訳にするエロゲ離れ。炭焼きのエロゲ離れ。次。今まで一番遊んで、一番古いエロゲって何？エロゲって言っていいかわかんないけど、月姫？エロゲじゃないか。月姫かな？多分。月姫です。月姫かな？なんだろう？何をやったの？名作的なやつ？何をやったんだろう？おすすめの、エロゲそんなやってないですよね。正直。何が一番古い？エロゲじゃないけど、あの、キーじゃねえや。なんだっけ。キー作品のね、なんだっけな。キーじゃないんだ。なんだっけな。なんだっけな。忘れちゃった。キーじゃないにしろ、なんだっけ、なんかやった気がするんだけど、なんだっけな、なんかやってるんだけど、なんだろうね、思い出せない。一番最初にやったエロゲは、なんだ。なんですかね。全然話変わるんですけど、あの、大学時代やって面白かったやつ、テトテトライオンっていうの。テトテトライオンかな。って、まあ、読み方わかんないですけど、テトテトライオンっていうやつ、面白かったです。はい。で、まあ、一番古いやつ。一番古いのって言われると、なんなんだろう。カノン？エア？わかんない。その辺かな？全然やってないけど。なんだろう。うん。僕のエロゲデビューは、秋葉に行った時に、ワゴンセールで売ってたやつをとりあえず買ったらファンディスクだったっていう思い出しかないんで。まあ、そんな感じのエロゲライフでした。次を、PC98 のエロゲとかやってる。だって PC98 の時だって僕小学生ですもん。はい、次。資格が解いたら年収どれぐらい上がりそう？上がんないです。はい、次。そろそろ部分を投稿歴を更新したら、気が向いたらですね。次。炭焼きさんカフェありがとうございます。ちょっと可愛い系男子目指してんで。はい、というわけで。以上、コメント返し全部終了しました。ということで、1時間ぐらいかな。まあ、こんなもんでいいでしょう。はい、というわけで、次回は、まあ、今月中にできればできたで、撮りますし、あと、3月中も撮りますんで、またお便りとか、お便りじゃないやつとか、くれたら、ありがたいと思っております。この、番組ではお便りの方を募集しております。動画の説明欄の、登録メールアドレス、メールフォームにてよろしくお願いします。ということで、それではまた次回、何かしらのラジオでお会いいたしましょう。ここまでのお相手は、すみやきでした。では、皆様、良い学びライフをお送りください。というわけで、さようなら。